御言葉を朗読いたします。使徒言行録第2章29節から36節。兄弟たち、先祖ダビデについては彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座に就かせると神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった、私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とする時まで。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。朝の礼拝では、使徒信条について御言葉から学んでいます。使徒信条の第2番目の項目にあたります御子主イエスキリストについての告白も終わりの方に近づいてきました。本日は先週の天に昇りという言葉に続く、全能の父なる神の右に座したまえりという言葉について共に学びたいと思います。なぜ主イエスが天に昇っただけでなく神の右に着座している、そのことを使徒信条は語るのでしょうか。天に昇り、そう語った後再び来てくださる、再臨の主イエスのことについて告白しても良さそうなものですけれども、そうやってこう飛ばして告白をしないわけですね。その前に全能の父なる神の右に座しておられるイエス様のことを告白するわけです。聖書にそのように記されている、それも一つの理由ですけれども、同時にこのことが今を生きる私たちと深い関わり、結びつきがある、大きな意味をもたらす、だからそのことを使徒信条は告白しているわけです。この神の右に座すということですけれども、この神の右に座すというのは、文法で言えばこれは現在形なんですね。過去のことではなく今のこと、現在のことだというんです。でこれまで告白してきたことは、思い返してみますと、全て過去のことです。イエス様が乙女マリアから生まれたこと、ポンテオピラトの下で苦しみを受けた、十字架につけられた、死んで葬られた、復活した、天に昇られた、また次回学びます、主の再臨というのはこれから起こること、将来のこと、未来のことですね。でそのような中で神の右に座すというこの一点だけが今のことを語るわけです。もちろんシエスが過去において私たちのためにしてくださったこと、またこれからしてくださること、これらは今生きる私たちにとってももちろん大切なことであり、また意味あることです。ただその上で、主イエスの今と私たちの今が深く結びつく、その一点があるんだと、聖書は語るわけですね。使徒信条は語るわけです。それが主イエスが天に昇り、神の右に今も座しておられるということです。イエス・キリストが神の右に座しているということ。ここにどのような意味があるのでしょうか。そして、神の右に座しておられる主イエスとの関わりの中で、私たちはどのようにして歩んでいけばよいのでしょうか。この点について御言葉から共に学んでいきたいと願います。前回キリストの昇天について学びましたときに、使徒言行録の記事を読みました。で今回も続けて使徒言行録第2章の物語を読みます。この第2章は祈りつつ待つ弟子たちに与えられた、弟子たちに約束された聖霊が下って、弟子たちはその聖霊の力にあふれて、その代表者としてペトロが立って説教をいたしました。その長い説教がですね、14節以下に記されています。主イエスは今どこにおられるのか、それは天に昇りとあるように、主は天におられます。そのことによって私どもがどこに行っても、どのような状況に置かれましても、共にいてくださる、そのようなお方となってくださいました。ここに行かないと主イエスが共におられることがわからない、 ここに行かないとシエスに本当にお会いすることができない、そういうことではないんですね。天はいつも開かれているんです。主はいつも共にいてくださり、救いに招く出会いを私たちに与えてくださるんです。また主が天に昇られたということをもう少し踏み込んで申しますと、今天のどこにおられるのか、天のどこにおられるのかということです。これが本日の主題ですが、聖書もそのことを、とても大切に語るわけですね。主イエスは今天のどこにおられるんでしょうか。そのことをすでにペトロたちは、教会の最初の説教でこう触れていたわけですね。告げていたわけです。使徒言行録第2章の33節34節のところで、それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった、私の右の座につけ。イエスは神の右に挙げられ、33節にありました。ここでは天に昇った、天に挙げられたとは言わずに、それを神の右に挙げられた、そう語るわけですね。そして、ここは詩編の言葉、詩編第110編の御言葉が引用されているわけですけれども、それを引用して神様がシエスに言われたんです。34節の二重の鍵括弧のところですけれども、主は私の主にお告げになった、私の右の座につけ。私の主というのは、これはイエス様のことですね。神様がイエス様にお告げになったと、私の右の座につけ。で、この詩編110編の御言葉は、神によって立てられる王の即位について歌った歌だと言われています。それがシエスの救い、シエスの王としての支配を語る歌として読まれるようになり、また歌われるようになりました。それがここで引用されているわけです。この詩編第110編に代表されるように、神様の御心を行う王は神の右に座する、この信仰は当時広く行き渡っていたようであります。そしてそれがメシア、救い主こそ神の右に座するという信仰になりました。神の右に救い主、私たちの主イエスがおられるという信仰、この表現は一種の象徴的な表現でありまして、主が実際にいつも神の右に座りっぱなし、そういうことではありません。主イエスが神の右におられること、それは主イエスが天に昇られて神様とどんな関わりにあるのか、さらに私たちとどんな関わりにあるのか、そのことを示す言葉です。で、この右という言葉ですが、これは権威であったり力を表す、そういう言葉ですね。その権威を委ねられたということです。ですから右大臣とか左大臣とか、そういう言葉もありますね。権力者の側近にあたり、とりわけ大きな権力を委ねられた大臣です。またこういうことを言っている人がいます。なぜこの右が大切なのかって、面白いことにですね、世界中の多くの人が右利きだというんですね。もちろん左利きの人も多くいますけれども、でもほとんどが右利きなんだと。で、どこかの国、どこかの民族だけがみんな左利きで、左手だけを上手に使うことができる、そういうことではないんだと。で、右というのは要するに、利き腕、利き手ということですね。そして誰かと戦わなければいけない、その時に剣を握るのも右手だというんです。敵を攻めるのも右、そして自分の身を守るのもまず自分の右側を守ると。で、この人はとても大切な人だと思い、その人を守ろうと思った時はまずその人の右側に立つ、あるいは右側に座る。そしてそのように自分をいつも守ってくれる人が同時にまた自分の言うことをよく聞いてくれて、自分の身代わりのように働いてくれると、その権威者は考えるわけですね。ですから権力者の右に位置する人というのは、その権威者と同じように重んじられる代理者の位置にあったと言えるのです。で、そうであるならば、シエスが神の右に座っておられるということは、神の支配、御心の実現はこのシエスによるということを意味するわけです。神がシエスを右に座らせて、その支配を御子に委ねておられるんです。御心をシエスによって 実現させておられるんです。そのような誠の王としてこの世界を、私たちを支配し、そして、共にいてくださるということですね。主イエスが神様の右におられるということを私どもが信じるということは、主イエスを通じて私どもを神様がいつも支配してくださる、そのことを確信するということです。で、神の右に座するキリストを思い起こしますときに、忘れがたい聖書のもう一つの物語があります。で、同じ使徒言行録の7章に記されている物語ですけれども、最初の殉教者ステファノの物語です。で、ステファノは最高法院の裁判の席に引き出されて、堂々たる弁論、また説教とも呼べる言葉を語りました。使徒言行録第7章54節以下ですけれども、新約聖書の227ページの上の段ですね。227ページの上の段、7章の54節からお読みします。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。商人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスを私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。人々の怒り、人々の殺意に囲まれていたステファノは、主イエスの幻を見るわけです。そして言うわけですね。ステファノは聖霊に満たされて天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。この時主イエスは神の右におられます。神の右におられますけれども、座ってはいないんですね。立っておられるんです。ステファノは勇気を持って自分の信仰をはっきりと言い表しました。これを語ったら人々に殺されてしまうということを、予感していたかもしれませんけれども、堂々と与えられた信仰を語ったんです。それは主イエスが神の右に立っておられるのが見えたからです。なぜ立っておられるのか。自分のために立ってくださったのです。座ったままではないんですね、ここでは。主イエスも立ち上がって自分の死をじっと見守ってくださる。ということは自分の死は敗北の死ではないということです。主の勝利に預かる死なのだということです。ですから人々が投げる石の雨を受けながら彼は祈ることができました。主イエス、私の霊を受けください。主イエスが立ってくださったのは、この私の霊を受けるためである。ステファノはそう信じたのでありましょう。これは聖霊が与えた幻です。立ち上がった主イエスご自身が送られた霊が、主の姿を見せてくださいました。この自分の霊というのは、自分の命、そういうふうに言い換えても良いと思いますけれども、その命を主イエスにお委ねするんですね。神の右にあって神の支配をご自分の手に引き受けておられる主イエスが、その手を差し伸べて自分の霊を、自分の命を受け取ってくださったんです。しかもその主を仰ぎ見るステファノは大声で、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。十字架の上で主イエスが祈られたその祈りをなぞえるようにして叫び、主イエスに呼びかけて眠るように死んでいきました。ステファノは大声で叫んだんですね。もちろんこれは祈りですけれども、ここでは私たちが考えているような通常の祈りではないと思います。随分激しい祈りです。私たちは祈りながらですね、このステファノほどはっきりと主イエスのお姿を見ながら祈るということはなかなかないのかもしれません。そういう意味でもこのステファノの祈りというのは本当に私たちの思いを超えた、常識を超えた祈り、そして確かな祈り、本当の祈りだと思います。神の右に座しておられる主に呼びかけるんです。大声で叫ぶんです。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。 彼らを許してやってください。私も彼らを許します。そのように主に申し上げた、主に叫び、また主に祈ったのです。ここに主イエスが神の右に座しておられる、あるいは神の右に立っていてくださる、そのことがどんなに大きな力ある信仰を呼び起こすものであるのか、そのことがよく語られていると思うんですね。さて、もう一箇所、一緒に読みたい御言葉があります。何度も聖書を開いていただいて恐縮ですけれども、ローマの信徒への手紙の8章31節から39節までの御言葉です。新約聖書の285ページの下の段になります。新約聖書の285ページの下の段、ローマの信徒への手紙8章の31節から39節、ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方否、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。私たちはあなたのため一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。今お読みしましたこのローマ書の言葉はですね、ローマの信徒への手紙の中で、一つの頂点に達した、そう言っても良いところですね。で、このローマの信徒への手紙というのは、新約聖書の中でも大変理屈っぽい文章の一つである、そう考えられているところがあります。いろいろとですね、議論を積み重ねてこう手紙をこう綴っていくわけですね。しかしそこでパウロがどうしても言いたいことは何であったのか、そのことが今お読みしたところに集中的に語られているわけです。で、それはもはやもう議論というのではなくて、歌を歌うように、賛美の歌を歌うようにそのことが語られているわけです。神様を賛美しつつその確信を語るわけですね。そしてこの手紙は諸教会に送られ、その集会礼拝の中で読まれたことでありましょう。手紙の朗読がここに至ったときに、ローマの教会の人々はどんな思いに至ったでありましょうか。随分激しく心揺さぶられたのだと思います。涙した人も多かったのではないでしょうか。素晴らしい言葉がここに連続して続いていきますが、また一つ一つそれを丁寧に見ることはできませんけれども、最後に神様の愛から私を引き離すことは、引き離すものはない、そういうふうに語っているわけですね。神様の愛から私を引き離すものはない、私ども引き離すものは誰もないんだというんです。そして私どもはこの神の愛において勝利者である。その時このパウロが仰ぎ見ているのも神の右に座しているキリストイエスです。で、このキリストイエスという方はどのようなお方かというと、私たちを罪から救うために十字架の上で死んでくださったお方です。そればかりか罪と死に勝利して、死を超えて神と共にある永遠の命を与えてくださったお方です。そして天に昇り神の右に座して、誠の支配者、誠の王として私たちのために取りなしてくださり、神の愛の支配を今も貫いていてくださる方です。この世で再び罪に苦しむことがあっても、私たちのために取りなしの祈りを捧げていてくださいます。私どもが試練や苦難を経験するときも、私たちがもう一度立ち直ることができるように慰め励まし、また祈ってくださるんです。どんなことがあってもあなたは神の愛の中に置かれている、誰も私の愛から 引き離すものはない、そう言って私どものことをしっかりと捉えていてくださるんです。神の右に座する主イエスキリストの支配、誠の王の支配というのは、ここで歌われているような本当に激しいと言えるほどの愛の支配なんです。愛の支配、愛の勝利の約束なんです。罪も死もこの世の苦難もその前にあっては無力なんです。ですから同じ8章の28節にこういう御言葉がありますね。これ有名な言葉ですけれども、8章の28節で、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。すべてが益になるんだと、そう語るわけですね。驚くべき信仰の告白がここで言われているわけです。もちろん信仰者には何一つ苦難が起こらない、辛い経験をしない、そういうことを言っているのではありません。またご利益があると、そういうことを言っているのでもないんですね。この世ではたくさんの苦難を経験するわけです。益どころかマイナスでしかない、そう思えてしまうこともあるかもしれません。しかしすでに主は勝利してくださいました。世に打ち勝ってくださいました。愛における勝利を収め、今もその愛の中に、また愛の取りなしの中に私たちは包み込まれているのです。だから万事が益となるということを信じて、キリストの愛の支配のもとに忠実に生きるならば、私どもは神の恵みに気づかされる。本当にこの辛いという中であって、神様の愛に気づかされる。そこでもう一度立ち直る。これはこういうこと意味だったんだ。それに気づかされて立ち直る。そういうことを本当に経験するわけですね。で、最後に、神が右に座しておられるということを、信じるということはですね、イエス様が支配者である。またイエス様が王の王である。そのことを認めることですけれども、最後に、さらにこのことを教会に当てはめて考えてみたいと思うんですね。また信仰生活、教会生活に当てはめて考えてみたいと思うんです。で、主イエスこそ王であることを信じるというのは、主イエスこそ教会の頭である。このことを信じることでもあります。デモクラシーという言葉をどこかで聞いたことがあると思います。これはデモス。このデモスというのはギリシャ語で民衆という、ギリシャ語に基づく言葉ですが、これがデモスですね。そしてクラシーというのは支配を意味する言葉です。力を持って支配するという言葉です。デモクラシーというのは民衆が支配力を持つ、民主主義ということですね。では、教会の場合はどうなんでしょうか。教会の営みは、これはデモクラシーではないということなんですね。あるいは教会は牧師のものではありません。あるいは教会役員のものでもないということです。じゃあ一体誰のものなのかということなんです。教会というのは教会のものではなくて、キリストのもの、キリストが支配する、そのような場所であるということです。ですから、クリスト暮らし、そういう言葉があるんですね。教会はキリストが支配される場所だということです。そして王であり頭であるキリストが、ご自分の体である教会の手足であり、体の部分である私たち一人一人に聖霊の賜物を与えてくださいます。最高の賜物である愛を持って教会を形作ることができるように、また導いてくれるのです。そのためにも私どもは神の右に座し、時には立ち上がってくださるキリストをいつも心に留めることが大切です。そこに健全な教会が立ち上がってくるのです。神の右に座し、私たちの誠の王であるキリストの支配に服する生活は、教会生活、礼拝生活と一つのことです。ところで、この王である主イエスに従うというのですけれども、具体的にどういうふうに従っていけばよいのでしょうか。主イエスに従うというのはそもそもどういうことなんでしょうか。それは御言葉に従うということですね。御言葉を通して王である主イエスに従うということです。このことを突き詰めれば、私どもの日々の礼拝生活、主の日の営みが大変大きな意味を持つわけです。日曜日教会にこうして集まって礼拝をするのは、神様が義務として 貸しているわけではないんですね。ここに来ないとひどい目に遭うぞと、だから絶対に来るように、それがお前の義務なんだ、そういうことを言っているわけではないんですね。そうではなくて、義務ではなくて、私たちが生きるために本当に必要だから今日ここに集まってきなさい、そう言って招いてくださるんですね。私たちが生きるために本当に必要なものがここにあるのだ、主はそう言って招いてくださるわけです。私たちはさまざまな弱さがあります。日々の生活の中で王としての主イエスの支配が見えない、私を愛してくれると言ってくださったのに、その愛とは全くかけ離れたような出来事に巻き込まれてしまった、万事が益などと言うけれども、今は到底そんなふうに思うことができない、もう私は誰の支配も受けない、一人閉じこもって自分の世界に生きるんだ、誰が何と言おうと私の人生の王は私なんだ。でそのように弱さを覚えたり、罪を覚えることが私たちよくあるわけです。しかしそういう私ども神様はいつも御心に留めてくださり、愛を持って招いてくださるわけですね。今日もここに招いてくださいました。ここにあなたが生きるための必要があると、そうおっしゃってくださるわけです。そして礼拝の中で賛美を歌い、祈りを捧げ、また御言葉を聞き、また聖餐に預かります。その時に私たちの心は天を仰ぐんですね。天に向くのです。今日も聖餐式で心を高く上げようという賛美歌を歌いますけれども、その歌の通りここで心を上げるということが実際に起こるわけですね。そしてそこで私どもが信仰の目を持って見ているのは、これは紛れもなく天に昇り神の右に座しておられるキリストなのです。そのキリストが遥か遠いところにおられるというのではありません。この礼拝の場に共におられるのです。ステファノが殉教するときに主が神の右の座から立ち上がってくださったように、私どものためにも立ち上がってくださる主イエスを今ここで見るのです。その主イエスは今も私どものために取りなし祈ってくださいます。このキリストの愛のご支配の中で私たちは何度でも立ち上がらせていただくのです。お祈りをいたします。神の右に座しておられる主イエスが誠の王として今も愛を持って私どもを支配していてくださいます。また取りなしていてくださいます。その主イエスのお姿を見失うことがありませんように、どうかいつも私たちの心を高く上げさせてください。そして主のしもべとして神様と教会に仕え、あなたのご支配をここに映し出すことができますように、聖霊の賜物を豊かにお与えください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。